今日はイザヤ書の32章の終わりの部分、15節から20節までですね。このところは、新約聖書に、直接つながっていく、非常に重要な予言になっているんですね。ついに我々のうちに霊、神の霊が高い天から注がれる、こういうことをですね、はるか後に本当にこれが実現するということをはっきりこのイザヤがですね、イエス様より700年余りも前にもうありありと見たんですよね。まあ、こんなことも本当にこれ驚くべきことですね。700年というのはもう今から私たち700年もあったら本当に遠い昔ですよね。そういう時からですね、700年という長い歳月を超えて、その時っていうのはですね、時間というものを飛び越えて、ありありと見たと、新しい時代。こういうようなことは本当に他の書物では考えられないことですね。他の全ての書物っていうのは、今の状態を書くだけなんですね。これは、昔から現代に至って、現在も無数の本、そういうものが発行されているけど、今の状態を書くばっかりが圧倒的に多いわけで、たまに未来のことを書くのは単なる推理空想小説というものですね。でその時にはですね、こういうふうに、あれのが園となる。そのはもう血がどんどん成長していくんだと。でこういうこともですね、この私たちの魂の世界をこの象徴しているわけですね。私たちの魂の世界もこれも荒野であったわけです。荒野である。だからそこにですね、芽生えてくるといろんなものが園になって花を咲く。これも本当に精霊の働きをこのように非常に詩的な言葉でですね、表しているわけです。こんな非常に大事なことをですね、しかも詩という形でですね、この詩っていうのはこういうふうに、真理をですね、非常に直接的に表すことができるんですね。そういうことで、この遥か後のことでも、このようにありありとですね、思い浮かべるようなことができるようにですね、描いているわけです。で、少し咲いているものも成長をどんどんしていくようになる森とみなされると、こういうふうに、アレノっていうのはこの聖書が書かれている地方においてはこの砂漠ですね、ほとんど砂漠とも訳されることがあるわけです。そういう砂漠状態のところがですね、園となり花が咲く緑の芽が出てですね、そして木も茂っていくと成長していくんだと。そういうふうに霊が注がれたら全く新しく変わるっていうことですね。これ人間もそうだと思います。私たちも一番望んでおることは、そのある人でも社会でも組織でもその時を待ち望むわけですね。こういうことがあるのを知らなかったら待ち望むものはないわけです。だからよく見抜いてる人ほどですね、こういう世界を知らなかったらだんだん老化して世界もどんどん悪くなっていくんだな。そういうことばっかりが見えてくるはずです。そういうふうに、知れば知るほどですね、もう教育にしても医療にしても若者の行動にしてもですね、社会的あるいは国際的いろんな問題が次から次へと見えてくるばっかりなんですね。そういうふうに、政府の世界を知らんだら知れば知るほど、こう憂鬱に暗くなる。だけどそれを遥かに超えてですね、そのあらゆるこの壁、闇を超えてこのようなことをはっきり見るっていうのがこの聖書の、独特な世界なんですね。そういう非常に強力なこの希望っていうものがあるわけです。神様から直接こう示されたことから。そういう預言者の中で特にですね、このイザヤっていうのは非常にはっきりと、この来たるべき世界の栄光ですね、そういうものを見た人だったということが分かるわけですね。で、私たちもこのいろんな人と接するし、組織が集まりとして接するんだけど、このことをいつもですね、目標として願うということなんですね。ついにその人に、あるいはその集まりに、あるいはその家族に聖霊が注がれると、そこに荒れた人間関係もですね、そのになるということですね。こういう表現で私たちも人間関係を待ち望むわけです。 そしてそこにですね、これまた次のところも言われですけど、アレノに宿るのは正義である。公平という言葉もですね、これは正義とも訳される。ほとんど同じ意味なんですね。英語では、righteousness、あるいは justice、公平は、justice、あるいは正義は righteousness。ほとんど同じ正義という言葉なんです。こういうふうにですね、聖霊が注がれたら、そこにはですね、正義、正しさが、おのずから伴う。でこのこともですね、新約によって初めてはっきりこの意味が完全な意味になった。何かというと、正義が作り出すものは、正義が生み出すものは何か、この世のことだけ考えたら、正義っていうのを徹底的に貫いたら裁きがあった。みんなこれ滅ぼされてしまうということになる。心の中で周りのことをみんな見抜かれてですね、本当の真実の歩みをしてない、お前してないしてないとか言われたら、これみんなそれに裁かれてしまう。正義を生み出すのは裁きで滅びたということになりかねないんですね。で、正義っていうことを徹底して考えたら、平和どころかですね、みんなこれ裁かれてしまうという、まあ、恐怖ということになるんですけど、それと反対なんですね。正義が作り出すものは平和、シャロームであり、生み出すものも永遠の平和と信頼だという。だから、こういうことは、旧約聖書ではこのことは全く成就しなかったわけですね。霊が高いところから外側、これは新約聖書、キリストの復活を待って初めてこれが実現をしたということです。そうしたらですね、今ちょうどローマ人との手紙で学んでいるように、神様イエス様が私たちを正しいとしてくれるんです。正義も義と同じ言葉なんですね。で、義が作り出す。私たちを中にですね、神様、イエス様が死んでくださって、義とされる。正義とされる。その正義と義とされたものが生み出すものは確かに、主との平和なの。そういう意味で、永遠にですね、安らかな信頼もそこから生まれる。正義とされてですね、この正義が作り出す。生み出していく。それがキリストによって初めてこれが、まあ、完全に実現したと、ということになるんですね。この正義ということ、平安ということはですね、新約聖書でもだからそういう意味で書かれてあるわけです。そしてこの我が民はシャロン、永遠の住処だと。住処でおるようになる。これもですね、主と共におるならば、私たちは永遠の平和の住処でおるとなる。イエス様が、私のうちにとどまりなさい。イエス様がとどまってくださると。また、私たちもイエス様の中にとどまる。あなたが私のうちにとどまると。そしたら私もあなた方のうちにとどまる。相互にですね、とどまる、住むということが言われている。まあ、そういう意味で、本当に平和の住処に住まうようになる。キリストの中に私たちも住まうことができるようになるということなんですね。まあ、そういうふうに、このことが、まあ、非常に重要なことだから、旧約聖書でもこちらこちらで、これと並んで予言されているんですね。ちょっともうそのことを見たらですね、もう聖なる霊が注がれているのは根本的に、まあ、重要なというのは、もう11章からあったわけですね。イザヤ書のイザヤの11章の1節、2節3節、11章の その特質っていうのはここにある死の霊が注がれるっていうことですね。英知の視力、勇気とか恐れを敬う、死を恐れを敬う、みんなこれは精霊の働きだと。聖なる霊が注がれなかったらこのメシア、救い主っていうのもないわけなんです。それと同じように、人々、今日のところはですね、我々人々に対して人々も聖なる霊が注がれて初めて、新しくなると、そのになるというんですね。そして、正義も伴うし、そこからシャローム、平和も伴うんだと、そういう意味で、救い主そのものが聖霊を注がれるということだし、私たちも同じように聖なる霊を注がれて初めて人間が生まれた目的を達するということなんですね。はい、まあ、そういうふうにして、まずここでも書いてありますが、もうちょっとですね、ちょっと出していってみましょうかね。このことはですね、他のところでも出てきているわけですね。ですね、イザヤ書で言えば、44章の3節、まあ、2節から見てもいいんですけどね、44章の2節から見てます。恐れるな、私のしもべヤコブよ。これは神のしもべで、まあ、現在私たちに言えばキリストを信じる人ね。乾いている地に水を注ぐ、そうして子孫に聖なる霊を注ぐんだ。ここでもですね、一番大切な水ですね、命の水を注ぐ、また聖なる霊を注ぐということが未来の未来に対する祝福として言われておるんですね。人々に対して聖なる霊が注がれて命の水が与えられるという、まあ、こういったところにも出てきておるということがわかりますね。それからですね、もう一つは、これはもう最後に、ヨエル書です。ヨエル書の1425、ヨエル書の、3章の1、3章の1節、3章の1節。